夜に入った。茶の間に惹かれて、和尚と万世先生と増海とは食事を共にした。なるほど、ごちそうはなかった。冷たい引き割り飯と大こっぱのお味噌汁と塩辛く煮た車麩と、なんだか正体のわからぬ山荘の塩漬けの甲のものと霧で、前こそは傷だらけにせよ黒塗りの草和膳とかいうやつで、お客あしらいではあるが、箸は黄色な加藤の漆塗りの竹箸で、気持ちの悪いものであった。増海は世間に接触する機会の少ないこのような山中にいる若い者なので、信頼の客から何らかの耳新しい談を得たいようであるが、和尚は人に求められればぜひないから、我が持っているものを惜しみはしないが、人からは何をも求めまいというような態度で、別に増話を聞きたくも聞かせたくも思っておらぬ風で、食事が済んでのちしばらく三人が茶を喫している際でも、別に会話を弾ませるごときことはせぬので、万世先生はただわずかに、この寺が昔は立派な寺であったこと、寺の庭のずっと先は谷川で、その谷の向こうは高い岩壁になっていること、庭の作法も山になっていること、寺および門前の村下のあるあたり一帯は一大盆地を成していることくらいの地勢の概略を聞き得たに過ぎなかったが、増海も和尚も時々風の具合でザーッという大雨の音が聞こえると、ちょっと暗い顔をしては目を見合わせるのが心に留まった。大騎士は定められた室へ引き取った。固い麺のヤグは与えられた。所在なさの身をすぐにその中に横たえて、枕元のランプの芯を小さくして寝たが、なんとなく寝つきかねた。茶の間の広いところに薄暗いランプ、なんだかめいめいの影帽子が顧みられるような心地のする寂しい室内の雨音の聞こえる中で、簡素な食事を黙々として取った光景が目に浮かんできて、自分がなんだか今までの自分でない、別の世界の別の自分になったような気がして、まさかに死んで別の天地に入ったのだとは思わないが、どうも今までに覚えぬ妙な気がした。しかし何のくだらないと思い返して眠ろうとしたけれども、やはり眠りに落ちない。雨は恐ろしく降っている。あたかも太古から人未来在まで大きな川の流れが流れ通しているように、雨は降り通していて、自分の生涯のうちのある日に雨が降っているのではなくて、常住不断の雨が降り通している中に、自分の短い生涯がちょっと挟まれているものででもあるように降っている。で、それがまた気になって眠れぬ。ネズミが騒いでくれたり、犬が吠えてくれたりでもしたらば、嬉しかろうと思うほど、他には何の音もない。十字も若造もいないように静かだ。いや、全く、我が五感の了する世界にはいないのだ。世界というものは、広大なものだと日頃は思っていたが、今はどうだ。世界はただこれ、ザーというものに過ぎないと思ったり、また思い返して、このザーというのがすなわち、これ世界なのだなと思ったりしているうちに、自分の生まれた時に初めてあげた、おぎゃーおぎゃーの声も、他人の、ギャッといった一声も、それから自分が本を読んだり、 他の子供が本を読んだり、唱歌をしたり、嬉しがって笑ったり、怒って怒鳴ったり、キャーキャー、ガンガン、ブンブン、グズグズ、シクシク。いろんなことをして、騒ぎ回ったりした一歳の温情も、それから、馬が鳴き、牛が吠え、車がガタつき、汽車がとどろき、汽船が波を蹴開く一切の音声も、板の前一本の針が落ちたかすかな音も、皆残らず一緒になって、あのザーッという音の中に入っているのだな、というような気がしたりして、そうして静かに体調すると、分妙にその一つのザーッという音に、いろいろのそれらの音が確実に損していることを認めて、ああ、そうだったかな、なんぞと思ううちに、いつか知らず、ザーッという音も聞こえなくなり、聞くものも性が抜けて、そうして眠りに落ちた。唖然として睡眠は破られた。万世先生は目を開くと、世界は赤い光や黄色い光に満たされていると思ったが、それは自分の薄暗いと思っていたのに相違して、部屋の中がランプも明るくされていれば、またその他に提灯なども我が枕辺に照らされていて、眠りについた時と大いに異なっていたのが、寝ぼけ眼に映ったからの感じであったことが分かった。が、見れば、和尚も若造も、我が枕あたりにいる。何が起こったのか、その意味は分からなかった。けげんな心持ちがするので、富には言葉も出ずに、起き直ったまま、二人を見ると、若造がまず口を切った。
お休みになっているところをお起こししてすみませんが、夜前からの雨があの通りひどくなりまして、谷がにわかに膨れてまいりました。ご承知でしょうが、奥山の出水はバカに早いものでして、もう境内にさえ、水が見え出してまいりました。もちろん水が出たとて大事にはなりますまいが、ここの谷川の奥入りは恐ろしい広い関係者の高原なのです。昔はそれが密林だったので何事も少なかったのですが、14年前にことごとく伐採したため、剥げた青野になってしまって、人夕立しても相当に谷川が怒るのでして、すでに当時の仏殿は最初の洪水の時流下してきた巨材の衝突によって一角が破られたため、ついに破壊してしまったのです。その後は上流に巨材などはありませんから、水はたびたび出ても大したこともなく、出るのが早い代わりに引くのも早くて、時期に明くる日は何のこともなくなるのです。それで昨日からの雨で谷川はもう開きましたが、水はどのくらいで止まるか予想はできません。しかし私どもは慣れてもおりますし、ここを守る身ですから逃げる気もありませんが、あなたには少なくとも危険はありますまいが、余計なご心配はさせたくありません。幸いなことには、この庭の左の高みのあの小さな滝の落ちる小山の上は絶対に安全地で、そこに当時の隠居所の草庵があります。そこへ今のうちに移っていていただきたいのです。私が直にご案内いたします。 手早くお支度をなすっていただきます。と末の方はもはや命令的に早口に能弁にまくし立てた。その後についてお嬢は例の小さな丸い目に力を入れて爽快しながら、
膝まで雨が来るようだと歩けんからの、早くお水黒いなすって、
と追い立てるように警告した。大器晩成先生はひとたまりもなく浮き腰になってしまった。
はいはい、ご親切にありがとうございます、
と少しどぎまぎして、震えていはしまいかと自分でも気が引けるような弱い返事をしながら、慌てて衣をつけて支度をした。無論少し大きな肩からかけるカバンと風呂敷包み一つ、コウモリ一本、帽子、それだけなのだからすぐに支度はできた。若蔵は提灯を持って先に立った。この時になって初めてその身なりを見ると、依然としてさっきのネズミの衣だったが、例の土間のところへ来るとそこには身の傘が揃えてあった。若蔵はまず自ら尻を高くはしょって、身のをかいがいしく手早くつけて、そして大騎士にも手伝って一つの身のをつけさせ、竹の革傘をかぶせ、その紐を厳しく結んでくれた。あまり厳しく結ばれたので口を聞くこともできぬくらいで随分痛かったが、黙ってこらえると、若蔵は自分も傘をかぶって、
さあ
と先へ立った。提灯の火はガランとした黒い大きな台所に哀れに小さな遺構を弱々と振った。外は真っ暗で雨の音は例のごとくザーッとしている。
気をつけてあげろな、
と和尚は親切だ。